みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の吉良奈々子です。今週は兵庫県医師会異性研究委員会委員の鈴木康則先生にお話を伺います。鈴木先生は神戸市垂水区で鈴木クリニックを開業されています。鈴木先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今日鈴木先生には医療のお話と題して、財務省とかかりつけ医制度についてお話をお伺いします。まず鈴木先生、かかりつけ医とはどのようなものでしょうか。
最新のかかりつけ医の定義は、何でも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師であるとされております。
身近に頼りになる先生がいるというのはとても心強いですね。ではかかりつけ医制度とはどのようなものでしょうか。
現在財務省がですね、財政制度等審議会というものに諮問して、議論を行っております。その中で、かかりつけ医制度といいますと、平時は地域包括ケア在宅医療の担い手で、緩やかなゲートキーパー機能を有する。感染症等の有事に関しては、検査、発熱外来、オンライン診療、宿泊自宅療養の健康観察ということで、保健所の負担軽減を図るということを主に今現在主眼として制度整備がなされております。
ではかかりつけ医制度を進めている目的はどのようなものでしょうか。
大きく分けて、2つあります。1つはですね、患者さんあるいは国民の皆様に、とって分かりやすい医療、まず最初にどこにかかればいいのかということに関して、身近に相談できる、そういう医療の整備というのが1つです。もう1つは、増大する国民医療費を適正化、あるいは抑制ですね。これが主な目的だと思われます。
それでは今日のテーマにもなっております、財務省はかかりつけ医制度についてどのような考えを持っているのでしょうか。
一つはですね、外来受診時の負担としまして、認定を受けたかかりつけ医による定額報酬を活用しようと。で、未登録の場合は、その場合は、保険以外の自己負担を、定額負担を求めましょうと。外来受診の負担を増やすことばかりではなくてですね、それに伴うサービス向上を図っていこうというのも一つ考えにあると思います。
では実際に今の日本ではかかりつけ医制度についてどのような状況、どのような考えがあるのでしょうか。
今現在の日本の医療の最大の特徴、それはフリーアクセスと言われるもので、いつでもどこでも保険証1枚あれば、医療機関に受診できると。これに関してはやはり、堅持すべきだというのが我々医師会の考えです。国民の皆様も同じような意見じゃないかと思います。ただし、じゃあどのようなかかり方をするのかということに関しては、少子高齢化が進行している現在において、無制限に、じゃあこの制度を維持することによって無制限に続けていけるのかというのは、なかなか厳しい状況がありますので、財務省としては、かかりつけ医にまず受診することによって、医療費の適正化ですね、それと、負担の軽減ということを狙っているものと思います。
まずはかかりつけ医が診察を行い、必要に応じて他の病院を紹介するなどという手段を取ることによって、医療費の抑制なども行われるということが目的というふうになっているんですね。それではかかりつけ医制度のメリットを教えてください。
一つはまず患者さんから言いますと、どこに受診していいのかが明確化するということですね。今現在であれば、複数の同じような、例えば内科であれば、そういう診療所がいくつも並んでいる場合があります。でそれぞれもちろん特徴あるわけですけれども、患者さんにとってはじゃあどの科に、あるいはどの診療所にかかればいいのかっていうのが必ずしもはっきりしません。それはやはりインターネットであったり口コミであったり、そういう情報をもとに患者さんは受診するわけですが、診療所それぞれが持っている特徴、あるいは強み、機能ですね、そういったものを明確化することによって、受診しやすくなる、相談しやすくなるというのが最大のメリットだと思います。
原則どのような症状でもまず自分のかかりつけ医のもとに行き診療を受ける、そして必要があれば他の病院などを紹介してもらえるというのが大きなメリットになってくるんですね、
はい、
では反対にかかりつけ医制度のデメリットを教えてください。
例えばイギリスの場合であればですね、その地域に、それぞれ GP というものがあります。原則住民の方々はそこの GP を通して必要な医療を受けるということになります。他のところに乗り換えが必ずしもできないわけではありませんが、原則そこに受診するというのが制度化されておりますので、選択の自由が少ないというのが一つ問題になると思います。それとイギリスの場合はですね、その GP から専門医の紹介というのがだいたい現在でもだいたい6週ないし8週程度かかっておりますので、約2ヶ月待たないといけないというのが、イギリスの、非常に問題となっております。で、同じような制度を導入した場合に日本でも、そのような問題が生じてくる恐れがあります。
なるほど。患者さんが受診したいときに自由にいつでもどこでも病院を選べるというのが難しくなるというのは少し課題ですね。では最後に本日のテーマであります財務省とかかりつけ医制度について先生のお考えをお聞かせください。
財務省がかかりつけ医制度としては医療、医師医療の国家管理、医療費の適正化、すなわち抑制ですね。で、アクセス制限をして登録制、人頭払い制にするというのが少し見え隠れするような気がします。ただし、かかりつけ医制度がじゃあその目的としている医療費抑制にじゃあ本当に寄与するのかというところなんですけれども、医療費増大の主な原因というのは、医療の高度化、薬剤費の増大、高齢者人口の増加、これが主な要因です。で、国民医療費の 18.9% を占めるに過ぎない一般診療所にかかりつけ機能を持たせて、これが果たして抑制が可能かというのが最大の問題だと思います。で、登録制や人頭払い制度が医療費抑制に寄与するのかというのがまた一つ問題になりますけれども、医療を必要としない人の強制的な負担とか、あるいはフリーアクセスを制限するということが本当に患者さんにとってメリットがあるのかというのが一つ、それから包括払いというのは、定額を払うということなんですけれども、これを超えた場合の負担はじゃあ誰がするんでしょうかと、あともう一つはじゃあ24時間365日、かかりつけ医が、対応するというのは現実的には不可能ですね。じゃあ時間外の対応はじゃあ誰がどのようにするのかということも一つ、この働き方改革が叫ばれている中でどのような形で医療を提供するのかという、今度は提供側の視点も考えていく必要があると思います。
わかりました。ありがとうございました。今週は兵庫県医師会医政研究委員会委員の鈴木康則先生に財務省とかかりつけ医制度についてお話をお伺いしました。鈴木先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は吉良奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。